親しまれているニールラボを美容室開くいただけるよう、再現性の高い技術と心からのおもてなしをご提供いたします。豊平区平岸三条13丁目ラボービル1階。お問い合わせは841-7444、841-7444、ニールラボ平岸店まで。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
BOX 住むならボックス。
レディーゴー BYT FM ドラム CD
神川雅史の未来予想図、未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたします。
周波数 77.6MHz レディオ TYT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。1月31日火曜日午後2時を回りました。この時間は神川雅史の未来地図をお送りいたします。この番組は、行政書士の神川法務事務所の提供で生放送でお送りいたします。お相手は行政書士、そして、就活商談士の神川雅史と
花子です。番組最後までお付き合いください。
はい、この番組はですね、未来地図です。未来に向かって夢や希望、そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活マイノリティの方の支援、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。皆様からリクエスト、メッセージ、ご意見、ご要望などどんなことでも構いませんので、 E メールレディオ TYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。 E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm MIRAI アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、神川雅史の未来地図のですね、Facebook ページからもメールを送信できますので、ご利用していただければと思います。で、レディオ TYT のホームページもですね、776FM と検索していただきまして、タイムテーブルの火曜日14時のところから E メールやリクエストを送信できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。
はい
はい、そして全国ですね、どこからでも映ってますね。大丈夫ですか？パソコンとスマホで、はい、まあ、聞くこともできますし、うん、リッスンラジオっていうアプリがあるんですけど、それのサイマルラジオは、なんとアクセスしていただくとライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。はい、スタジオはですね、新札幌です。新札幌サンピアザのセンターモール3階にございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。3時までの生放送です。1時間お付き合いください。はい、
はい、
で、今日のメッセージテーマを発表いたします。発表ってですね、
はい、
ラジオのお聞きの皆様、スーパーなどに、
はい、
お店なんかに行って、うん、買い物に行った時に、
うん、
商品のその賞味期限で、
うん、
消費期限とかっていうじゃないですか、はい、それを確認しますか、ちゃんと。
うん、
で、確認する商品はどのような商品ですか。
うん、
はい、今日のですね、
うん、
これメッセージテーマにします、
はい、
っていうかしたいんです、
はい
はい、で、今日の本題はですね、はい、先週に引き続きまして、 競技離婚ですね、のお話をさせていただきたいと思います。離婚についても構いませんので、メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、よろしくお願いいたします。今日のメッセージテーマはお店などで商品を買うときに賞味期限だとか消費期限を確認しますか、確認する商品は何ですか。はい、
はい、
教えてください。
教えてください、
はい、かのこちゃんはどうです。
そうですね、やっぱり期限の早そうなものはちょっと
やっぱり確
認、長いものそうですね、確認しますね。
全く確認せずにカゴに入れることはないですよね。
そうですね、
で、じゃあ賞味期限と消費期限って何が違うのかというと、まず、まあ、法律、なんだか食品衛生を、まあ、法律のことを、ね、お話してもあれなので、まず賞味期限っていうのは美味しく食べられる期限ですよね、はい、ですから多少濃すぎても、はい、まあ、美味しくなく食べようと思えば、はい、ただ、そうですね、美味しく食べられる、
はい、
期限ですと、
はい
はい、開封していない状態で表示されている保存方法に従って保存した時に美味しく食べられる期限を示していると、
はい、
まあ、示しなさいってことですよね、うん、その食品衛生法で定められているんでしょうね、うん、
はい、
ですから賞味期限は缶詰だとか、
うんうんうん、
ジュース、スナック菓子、インスタントラーメン、
はい、
5日を超える長期の保存が可能な食品に表示してあるんですってね、
うん、なるほど、
うん
うん、
で賞味期限を過ぎそうですね、ですから賞味期限を過ぎても食べられなくなるとは限らないというところですよね、
うんうんう
んうん、昔はかつては品質保持期限って表示されていたんですって、うん、はいはい、品質保持期限、はい、現在は賞味期限に統一されていると、はい、で砂糖賞味期限、砂糖や塩などの調味料、うん、チューインガム、はい、アイスクリーム類、氷など、うん、特に長期保存が可能なものには、あ、賞味期限を省略することもできるんですね、
そうなんですね、
うん、そうなんですね、
確かに見たことないですね、お砂糖とかの賞味期限とは、
そうですね、はい、で一方、
はい、
消費期限、
はい、
とは安心して食べられる期限ですと、開封していない状態で表示されている保存方法に従って保存した時に食べても安全な期限を示していると、ですから消費期限というのは弁当や惣菜、生菓子、食肉、はい、低温殺菌牛乳などおおむね5日以内に品質面で著しい品質低下が認められる食品や食材に表示してありますと、ですから消費期限を表示した食品は傷みやすいので、
はい、
期限内に消費する必要があると、はい、
なるほど、
でなぜ私がね、
はい、
このテーマを思いついたと言いますか、
はい、気になります
今日、今日はこのテーマにしようと思い立ったのはですね、
はい、
ある理由がありまして、私の近くのお店、はい、まあ、いろんなあの商品置いてあるお店に、
はい、
よく買い物に行きます、
うんうん、
何でも置いてあるんです、
うん、
まあ、どこのスーパーでも今もう何でも置いてますよね、うんうん、ビールでもお酒類でも、
はい、
はい、
うんうん、
それこそペットフードだとか、
うん、
薬だとか、
うん、
はい、でそこで、
はい、
私はよく豆腐と納豆とか、うん、安いんですよね、うん、今ね豆腐ももう 4,50 円じゃないですか、うん、でそこのお店で買うことがあいやそんなにも多くないかな、うん、いろんな店で買いますけど、うん、そこの店で買ったことがもちろんありまして、で1回目に、
はい
買った時、
はい、
1回目っていうかその前から買ってるとは思うんですけどね、うん、あのレジを 通る時にですね、
はい、
レジの方が、
はい、
あ商品豆腐見て、うん、あちょっと水が漏れてるようなので、お取り替えしますって、そうでしたっけ、
うん、
でもうタタタタッとこう走ってですね、うんうん、そのレジから豆腐売り場まで一番距離があるんですけどもうものすごく全速力であすごくね親切な方だなって、
う
ん
そうですね、
水漏れてたかなって、うん、で私は豆腐とか納豆とかは消費期限が気になるんです、
うん、
それ以外はね、うん、もうとにかく何も気にせず買ってます、うん、豆腐と納豆だけは消費期限を確認します、
うん
はい、ですのでですからこれ皆さんにもねラジオのお聞きの皆さんにも聞いてみたかったんですけど、うん、売り場の奥の方に、はいあるのが、
うん、
ちょっと先の消費期限じゃないですか、
うんうん、そうですね
ですからどうしても奥に手が伸びて、
うん、
で確認まではね、
はい、
じっくりこう日付までは見ないんですけど、うん、どうしてもこう奥の方から取ってしまうこれは
なります、ね、
かなこちゃんにどうですかこれはマナー違反でしょうか、ま、ず
いやでもお家で腐らせて傷ませてしまうよりはもう奥から、
で、1回目水が漏れているっていうのでね、取り替えてくださったんです、うん、あ親切なとこだな、うん、でもちょうどレジも並んでなかったんで、
はい、
あよかったよかったっていう感じで、うんうん、でその後まあ日を置いてまたいろんなものを買い物した中の商品の中に、
はい、
もちろん豆腐が入ってましてでもうそのことはすっかり忘れてるので、うんでレジを通るときに、
はい
お一人あ二人ぐらいね、はい、並ばれてたんです、
うんうん、
で豆腐をこう買い物カゴからその移すじゃないですか、はい、ピッと機械を通して、うん、あお客様水がちょっと漏れてるようなのであれ、
ま、
だからどっかで聞き覚えあるフレーズだぞと思って、今すぐお取り返してまいりますので少々お待ちくださいっていや並んでるのにななんか気まずいなと思ったらその方こうピンポーンって何かこう合図を送るんですよ、
はい、
そうするとスタッフの方がもう一台空いてるレジのところに走ってきて、はい、で2番目のお客様こちらへどうぞって回してくれるんですああよかったと思ってでもその時点でもまだあ漏れてたかなってあでもわざわざね一番遠いところまで行ってあ取り替えてくれるんだでその日は、ま、特に気にせず、
はい、
で私って豆腐って例えば1丁買っても、
うん、
1日では食べないんですよ、だいたい3日ぐらいかけて食べるので、うんはい、で3回目です、
はい、
そこで私がハッと気づいたわけです、
はい
豆腐を買いました、
はい
かなりもう大きな袋2袋ぐらいになるぐらいちょっと大量に買い物がありまして買いまして、はい、でレジをにのところに行きました、うん、で並んでました 2,3 人並んでました、うん、でその時あ気がついたんですあその時ももう忘れてたかな、
うん、
で豆腐も中に入っていてレジが普通に通ってお会計を済まして、
はい
で袋に詰めるコーナーがあるじゃないですか、うん
ありますね、
でそこにこう詰めてても最後の最後でさそろそろ出ようかっていう時に、うん、その私が待っていた方って多分買った商品が少なかったらしく、
はい、
私がもう詰めてる間に、うん、もういなくなっていたんですよ、はい、レジも終わって、うん、ということはレジが今空になっている、
はい、
でそのレジにいた方が、
はい、
私のところに駆け寄ってきたんですわざわざ、
はい、あら
恐れ入りますと、はい、お豆腐を買われませんでしたかと、はい、ああいやはい買いましたけど確か水が漏れてたようなって
、
はあって、はい、そうですか、
うん、
いやもう袋に詰めてますし、あれどっちの袋だったかそうでしたっけ、いやいやもういいですって、しょうがないですから、大丈夫ですから、もうちょっと時間もないですし、大丈夫ですから、はい、いやそうですか、いやお取り返しますよってなんかしつこいんですよ、いやいやいいですいいです時間もないですし、で、その時はまあ交換せずに、
はい、
買い物ができたと、ラジオのお聞きの皆様、私のね、はい、言ってる意味がお分かりでしょうか、多分ですね、だから、はい、ですから確認はしてませんけど、うん、要するに消費期限が先のものではなくて、もう少しこう手前の商品に、わざわざ豆腐40-50円の豆腐を買いに行くような会社の何て言うんですか、お店の方針というか、とにかく廃棄しないように、まあ確かに前の方に並んでいる豆腐はもう今日の日付で 20% オフとかっていうシール貼ってありますよね、ですから私はそれは買えないわけですよ、3日4日かけて食べるので、ですからどうしても豆腐と納豆だけはどうしても奥から取る、ただ、
食べるのに
時間がかかるの、そのお店は、しっかりしているのか、なんとかね、
そうですね、
残らないように、いや分からないですよ、確かめてませんからね、日付はね、
はい、
本当にあの2回交換していただいたときに、日付が手前の日付、消費期限のものを持って、ね、来ていただけたのか、
はい、
いただけたのかって、それはね、分からないんです、ですから。
そうですね。
ですので、それが、ですから、はっと気がついたのが、要は、何時か前で、このテーマにしようと思った次第なんです。
はい。
こういうことはね、皆さん、どうですか、ここまではしないでしょう、さすがに。
そうですね。
ただ、どうしても奥の方に手が伸びちゃう、それ以外は本当にもう全然気にしないですよ、
はい、
はい、それだけは信じてください、ラジオのお聞きの皆さん、はい、かのこちゃん どうですかね、
そうですね、
あ、先ほどあのチーズをお買いになったって、
ね、そうですね、先ほど
チーズは逆だよっていう話で、
チーズは賞味期限が近い方が、熟成されて美味しいとチーズの先生から聞いたので、この間あの先ほど下でちょうどチーズが賞味期限が近いものが 50% オフで売ってたので、
あ、でも それが本当であればね、
はい、
逆ですよね、その賞味、そっか、でも本当に過ぎてしまうとやっぱり手に取ってもらえなくなっちゃうか、
すぐ食べたいものであれば賞味期限がその日のものでもいいのかなと、でもやっぱりちょっとお豆腐とか納豆みたいに食べるのに時間がかかるようなものだとちょっと考えちゃいますよね、
いや、その疑ってしまってね、もしかしたら本当に水が漏れててね、親切にね、取り替えていただけたのかもしれませんけども、帰る間際になってからも引き止めてそこまでやるかっていうような、そういうエピソードが今週ありましたので、ちょっとお話ししたかったんですよね、で、まあ、テーマとさせていただきました、すいません、はいはい、では1曲挟みます、はい、メッセージお待ちしております、 E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm MIRAI アットマーク 776.fm までメッセージをお待ちしております、
はい、今日のメッセージテーマはスーパーなどに買い物行った時、賞味期限消費期限を確認しますか、確認する商品は何ですか、お待ちしております。それでは1曲目です、広瀬香美でロマンスの神様。
対いつか出会えるはずなの。沈む夕日に寂しく一人、拳に握りしめる私。週休2日しかのフレックス、相手はどこにでもいるんだから、今夜飲み会期待している。友達の友達に目立つにはどうしたらいいの。一番の悩み、性格良ければいい、そんなの嘘だと思いませんか。幸せの予感、きっと誰かを感じてる。ロマンスの神様、この人でしょうか。ノリと恥じらい必要なのよ、初対面の男の人って。年齢、住所、趣味に職業、さりげなくチェックしなくちゃ。待っていました、合格ライン、早くサングラス取ってみせてよ。笑顔が素敵、真顔も素敵、思わず見とれてしまうの。幸せになれるものならば、友情より愛情、帰りは遅らせてと、早速 OK、 ちょっと信じられない。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873、 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時24分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図をお送りしております。お相手は行政書士の神川雅史と
かなこです。番組最後までお付き合いください。
はい、メッセージお待ちしております。 email アドレスは
未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、今日のメッセージテーマはですね、はい、賞味期限です。
はい、
あの商品のね、うん、スーパーで買った商品の賞味期限や消費期限を確認していますか。確認する商品は何ですか。
はい、はい、
メッセージ券一通お預かりしてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さくらママさんです。かんちゃんこんにちは。はい、こんにちは。積もりましたね、
うん、
積もりましたね。実は今日は、
はい、
私の自宅兼事務所の前の排泄作業でですね、うん、
はい、
ですからまあ積もってくれた方が良かったんですけど、うん、全く車が出せない状況 で、
あら、
で仮に出せたとしても戻れないんです、
うん、
1回あったんです。朝一で出て、
はい、
夕方5時ぐらいに帰ると、
はい、
通行止めになっていて、入れてくれないんですよ、家の前まで、
はい、
っていうか入れてくれないも何もこの状況を見てと、
はい、は
行けるわけないでしょお宅が、そこでもって怒られて、警備の人にどうしようかなと思ってコンビニでね、ちょっと待機したり、で困ったような状況ですけどね、
はい、
でも今日帰ってもまだやってますね。でも明日あたりはかなり除雪も楽になって、
うん、
道幅も広くなって、
はい、
喜んでおる所存でございます。はい、で賞味消費期限、
うん、
私はヨーグルトやミルミル豆腐とパックで売っているものは1日1個食べても消費期限が切れないかどうか見てます。
うん、
うん
うん、
必ず確認すると。
そうですね、
はい、
うんうん、
値引きシールが貼ってあっても期限が切れたらね、
うんうん
うん、そうですね、
うん、
賞味期限は2日くらい過ぎても食べちゃいます、
うん
うん、いや大丈夫なんですよね、賞味期限ならですね、うんうん、でも豆腐は消費期限です、
うん、
はい、私の近くのお店では、お取り返していただけます。
はい、
はい、桜ママさんありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、それでは本題に入りますか。
はい、
はい、もう今日で競技離婚のお話はですね、はい、最終回にしたいと思います。先週は離婚の代表的な原因だとか競技離婚のポイントなどをお話しさせていただきました、
はい、
で離婚のみならず、
うん、
競技で揉めるのはやはりお金のことじゃないですか、
うん、
やはり財産分与ですよね、
はい、
で財産分与って婚姻中に夫婦で築いた共有の財産を、うん、公平に分けること、
はい、
これを財産分与と言います、うん、離婚時にですね、うん、じゃあ共有財産とは 何ぞやと、
はい
はい、結婚してから夫婦が所有していた実質上の共同財産、
うん、
はい、です、
はい、
例えば、
はい、
住宅財産、
うん、
預貯金ばかりではなくて、
はい、
マンションや住宅もそうですよね、はい、で私先週もお話ししましたけど、
はい、
ご主人が浮気をして、
うん、
でもう十何年も別居していて、
はい、
でご主人は奥さんに財産分与として、
うん、
でもうマンションあげるからと、うん、でじゃあ奥さんは当然マンションローンが残ってるんです、
うん、
ご主人名義の、
はい、
でも奥さんはもちろん名義を変えてほしいわけですよね、うん、自分の所有にしたい、
はい、
でローンはできれば完済してほしい、
うん、
てか完済してもらわないと困る、
うん、
でただ完済できる、
うん、
その一括したお金がないので、
はい、
うん、今まで通り月々の返済で、うん、はい、それで例えば名義だけを奥様に変えてしまうと、
うん、
これ契約違反なんですよ、
うん、
ほとんどの金融機関はですね、
はい、
じゃあ奥さん に収入がかなりあって、うん、でローンも奥さんの名義に変えられないのか、
うん、
これもう難しいですね、うん、承諾してくれるところって少ないです、
うん、
ですので約束としては、はい、ローンは必ず払いますと、はい、毎月完済するまでご主人が、うん
はい、
そしてローンを完済した暁には、うん、名義を奥様に変えるからと、
うん、
でそういうような約束ごとにする、
うん、
公正証書にする、
はい、
ですから せっかく分割の契約なのに、
はい、
で勝手に所有者を変えたりすると、うん、要はその分割の利益を喪失させるような、そういう取り決めを必ず、
はい、
入ってるんですよね。ローン組むときに、
はい、
勝手なことするなよっていうような、で勝手なことをしてしまって、
はい、
で名義が奥様に変わっていると、
うん、
でこれがバレてしまうと、はい、契約違反だから、
うん、
一括で弁済し、完済しなさい、
うん、
返しなさいって言われてしまうんですよね、
はい、
ですからそこは気をつけなきゃいけないところなんです、うん、財産分与で不動産でローンが残っていて、で名義がどちらかでどちらかに名義を変えたいっていう場合ですね、はい
うん、
財産分与
難しいですね、
うん
うん、
で財産分与できるのは共有財産じゃないですか、
はい、
はいで共有財産っていうのはもちろん現金、預貯金ですよね、うんはい、で各種保険だったりで不動産ですよね、
うん、
でゴルフなどの会員権もそうです、
はい
はい、で変わったところではどうかな、うん、そうですね、うん、骨董品などもまあ高価なものであればね、はい、もちろん家財電化製品もそうですよね、
はい
はい、で共有財産、要は財産分与の対象外となる財産っていうのは、うん、こうやっぱりこう結婚前から所有していた、
うん、
あ預貯金、
はい、
独身時代から貯めていた貯金、うん、預金だとか、
はい、
車だとかもちろんマンションだとかですね、
はい、
またもちろん対象外ですよと、うん、で結婚後に、はい、例えば相続、例えば親が亡くなったりして、はい、で相続財産が入るじゃないですか、
はい、
でそれも対象外ですよね、
うん、
共有2人で築いた財産ではないので、共有財産ではありませんよっていうところですね、うん、で日常的に各自が専用に使うもの、衣類だとかバッグ、アクセサリー、スポーツ用品、
はい、
まあ、これも対象外ですね、うんうん、はい、さてでは問題です、
はい、
うん、ちょっと問題やめますですね、ですから財産分与、
はい、
基本は公平なんですよ、
うん
うん、公平です、
はい
はい、一曲挟みましょうか、
はい
はい、メッセージをお待ちしております。 E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm、MIRAI アットマーク 776.fm までメッセージをお待ちしております。
はい、今日のメッセージテーマはスーパーで買い物に行った時に賞味期限、消費期限を確認しますか、
うん、
確認する商品は何ですか。今財産分与の件でも構いませんのでメッセージお待ちしております、はい、それでは2曲目ですね、ベニーケーでドリームランド。
Now here we go. 行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
はい、時刻は2時39分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図をお送りしております。お相手は行政書士神川雅史と
かなこです。番組最後までお付き合いください。
はい、メッセージをお待ちしております。 E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、今日のメッセージテーマはですね、スーパーでね、商品の賞味期限、消費期限を確認しますか、はい、確認する商品は何ですか。私は豆腐と納豆だけです。
はい、
はい、私の選んだものを食べさせてください。はい、
はい、
さて協議離婚についての続きですけど、まあ、お金の問題で言うと、はい、次はどうだろうな、慰謝料かな、やはり、
はい、
慰謝料って心に傷を負った、まあ、多いのは浮気されて、
はい、
傷ついたと、要は損害賠償請求ですよね。慰謝料っていうのは精神的な苦痛への損害賠償請求、はい、
はい、
ですね、ですから、まあ、認められるケースともちろん認められないケースはあるんですけど、
はい、
まあ、認められるのはもちろん、相手の不貞浮気ですよね、はい、うん、はい、で同居を拒否するようなその悪意の域っていうんですけど、あと身体的や精神的な暴力行為があった、はい、で生活費を払ってくれない、でギャンブルなどの浪費癖、
はい、
で同行した飲酒癖ですね、で性行為の拒否強要不能ですね、で相手側からもう一方的な離婚の申し入れ、もう理由も何もなくっていうような、で慰謝料が認められない場合も当然あって、
はい、
単純に性格の不一致だから相手から慰謝料、まあ、取ることはできませんよと、
はい、
で強度の精神的疾患、やっぱり病気で離婚する場合にも、まあ、慰謝料はね、請求できないと、で有責行為が双方に同じ程度ある場合、まあ、ダブル不倫のような場合、
はい、
はい、で信仰上の対立で、離婚した場合ですね、慰謝料が認められません。で有責行為がない、要は責任がない、
はい、
はい、場合も当然ですね、すでに夫婦関係が破綻していた場合、 うん、もう別居して20年も経って、
うん、
でちょっとそれこそ好きな人ができたから正式に別れようと言ってもなかなか、は
い、
もう完全にもう破綻している状況なので、う
ん、はい、
そういう場合は慰謝料は請求できませんよっていうところですね、うん、で財政分与の一部などですでに損害がまあ補填されている、
うん、
かなりの額の財産、まあ、財産分与をこう多めにして、
はい、
まあ、慰謝料込みでっていうような、うん、そういう形になっているような財産分与の場合には慰謝料は認められないっていうところでしょうかね、うんうん、はい、
はい、
で相場気になりません？
気になりますね、
うん
うん、
相場がですね、
はい、
これでもどうですかね、
うん、
もちろんその責任のある方の収入だとか、うん、芸能人あたりだとだってすごい額になったりするじゃないですか。
そうですよね。
だって例えば、まあ、極端な話、はい、タイガー・ウッズとかね、
はい、
あんななるとなんだかとんでもない額じゃないですか、
う
ん、
そうですね、
ね、ですけど、まあ、一応、はい、まあ、目安としてのその額はですね、
はい、
やはり浮気や不倫だと、うん、まあ、ちょっと幅があるんですけど、100万ぐらいから、
うん、
多くても500万、で悪意の域っていうのは要は別居ですよね、
はい、
家に戻ってもう来ない、要は家を顧みないっていう、うん、家族を顧みないっていうような原因の場合だと、
はい、
もう50万ぐらいからです、うん、はい
はい、
で暴力 DV 暴力もで50万ぐらいから多くても500万、うん、
はい、
で性行為の拒否は取れない場合もありますし、
うん、
取れても100万ぐらいですね、うん、はい、だいたい多分そんなに取れないんですよ、
うん
うんうん、何百万も、
うん、
慰謝料ですね、
うん、
もちろん例えばご主人に浮気された場合には、
はい、
その相手側にも請求できますからね、
うん、はい、
慰謝料は、うん、もちろんそうですね、うん、あとはお金に関してはやはり養育費ですかね、ここもかなり長い、お子さんが小さければ小さいほど、はい、かなり期間長いですね、うん、ですからこう一応額は決めておきますけど、
はい、
やっぱりこうその都度話し合いが必要になってくると思うんですよね、うん、もちろんご主人も収入が上がったり下がったりするでしょうし、ただでも一応まず決めておいて、
はい、
しっかり養育費として払ってもらうと、
うん、はい、
で昔はだいたい子供が二十歳になるまで、
うん、
今は大学を卒業するまでとかっていう取り決めが多いですね、うんうん、で相場がですか、
はい、
相場、うん、これももちろん収入です、
はい、
ご主人が払えなければどうしようもないので、うん、ですからどうだったかな、多分相場だと養育費、養育費多分5万ぐらいだと思いますね、1人ね、一般的な収入で、
はい、
サラリーマンで、でお子さんがお一人だと5、6万でしょうかね、相場はですね、でどうしても収入が下がったりして、
うん、
で上げ下げはねお互いに話してもう一度協議をするか、
はい、
まあ、もしくは調停で、
うん、
はい、決めるかですね、
うん、
もちろん減額してほしいっていう請求っていうかそういうことはできるので、
はい
はい、ですね、
うん、
はい、 いい時間になっちゃったな。
あら本当ですね。
もう一曲ちょっとかけますか。
はい
はい、ちょっと待ってくださいね。ですね、まだメッセージお待ちしております。 E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。さあ次の曲ですね、3曲目です。ですね、ラウドネスでクレイジードクターライブバージョン。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、 葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時53分を回りました。周波数 77.6MHz、レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図をお送りしております。お相手は行政書士の神川雅史と、
かなこです。
はい、でお送りしております。メッセージ1通お預かりしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
かんちゃんこんに、あ、みっちゃんさんです。ありがとうございます。かんちゃんこんにちは、みっちゃんです。スーパーで半額を時々買いますが、昨夜はニシンの半額、
あら、
魚介類の半額は賞味期限がない、ん、賞味期限かなり重要です。そうですよね、そうです、そうです、そうです、その通りです。
そうですね、
な、生臭い買ったら、ん、
生臭かったらアウトですから。
あ、生臭かったらね、アウトですからね。
そうですね。
でも私はお刺身だとかはもうその日に食べるので、魚はあまり買わないですよね。その焼いたりは料理調理しなきゃいけない場合はちょっと買わないですけどもね。はい、そろそろもうお時間の時間となってまいりました。はい、本当は年金分割ね、で、ご相談いただければね、年金分割もしっかり、できますし、
はい
はい、あと再婚の問題も、法律変わりましたのでね、前は女性の方は離婚の日から6ヶ月は再婚できませんでしたけど、今も100日でできますし、でもし仮に妊娠していることを証明できればもっと短い期間で、はい、再婚することができるようになりましたね。であとは福祉の問題でね、その前の戸籍の姓に戻るか、そのままご主人の姓をなる、それね、ちょっとね注意しなきゃいけないことがあるんです、はい、で離婚条件が整えばですね、やはり協議書を作成しておくだけではなかなか、もし万一の時には、相手方の財産を差し押さえることができないので、いわ債務名義って言うんですけどね、公正証書はもう債務名義になりますので、いわ裁判の判決と一緒なので、やはり公正証書にしておくと、協議書ですね、協議した内容ですね、まあ、デメリットとしては公正証書っていうのはやはり作るには費用がかかってくるっていうところでしょうかね、
はい、
はい、でもしね、ご相談がある方は行政書士の神川法務事務所までご連絡いただければ、はい、ご相談お受けいつでもいたしますので、まあ、メールでも構いませんのでね、まずはメールでも構いませんのでご相談いただければと思います。そろそろ番組のお時間が迫ってまいりました。
はい、
はい、もう曲をちょっと最後の曲をかけながらいきたいと思います。さあ来週はですね、ゲストさんにお越しいただきます。はい、株式会社ブランケット代表取締役、そしてブランケット行政書士事務所所長の金森 正弘さん、間違ってないな、金森正弘さんにお越しいただいて、相続とは切っても切れない生命保険についてお話をお聞きしたいと思います。保険のプロならではのですね、お得なお話をしていただけるそうですので、ラジオのお聴きの皆さん楽しみにしていただければと思います。それでは最後に長渕剛の逆流をお聞きいただきながらのお別れでございます。周波数 77.6MHz レディオ TYT FM ドラマシティのスタジオから神川正史の未来地図をお送りしてまいりました。お相手は行政書士の神川正史と
花子でお送りいたしました。
はい、1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージリクエストいただいた皆様ありがとうございました。
未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。
また来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さようなら。
さようなら。やつ
が人の生き様バカにしようとも、一歩前のこの道を行かなければ、だって僕は僕を失うために生きてきたんじゃない。割れた悲しみに縛られる前に、コップ一杯の水を飲み干そう。まずは喉を潤して、目の前のいざこざを蹴散らすんだ。誰かが錆びれたナイフで僕に軽蔑を突きつけても、腰を据えて受けてやる。げんこつ一つで笑えるさ。やつがぶのボタンを外していようと、やつが人の生き様バカにしようとも、一歩前